小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は桃太郎の一部をモチーフにした日本の昔話、
そうそう、かなでこ八郎というね、山形の話を聞いていただいた、はい、あれはほんの一部だったんですよね、
はい、
犬猿記事のところが拡大サミみたいな話。今日はね、前のところちょっと戻るんですけど、その普通知られてるのは桃が流れてきてそれを割ったら男の子が生まれたというんだけど、そうじゃなくて、桃を食べたおばあちゃんがやがて男の子を産んだって話もあるんですね。で、これは前にも話したその中国のね、道教の教えでは桃っていうのは不老長寿の薬であると、命の元であるみたいなとこがあって、それの流れを組んだ話なんですね、ちょっとそれを紹介しようと思っているんですよ、
はい、
日本の話ね。
日本の話、
はい、そうなんです。徳島県の話なんですけどね、ちょっと読んでみますね。トントン昔があったそうな、おじいとおばあとがあったそうな、二人が山へ木を取りに行ったそうな、ほいだら川上から桃が流れてきたそうな、大きな桃じゃったので桃を下げて帰って、こんな桃は見たことがないと言って二人で食べたそうな、ほいだらしばらくしてばあに赤ん坊ができるようになったそうな、この年してどうしたことかいと思うとおるうちに大きな赤ん坊が生まれたと、桃太郎という名をつけて育てておったが、波の子供よりずっと大きゅうになるんじゃと、よその子供が来て山へ木を下ろしに行くんじゃと、桃太郎さん山いかんでかと言うと、我は今日は棒がないけんいかんと言ったそうな、ほいでまた翌日になってきて、桃太郎さん山いかんでかと言うと、我は今日は鎌がないけんいかんと言ったそうな、ほいでまた翌日になったら来て、桃太郎さん山いかんでかと言うと、我は今日は縄がないけんいかんと言うそうな、ほいだらまた来る日になってきて、桃太郎さん山いかんでかと言うと、ほいだら行くわと言うて一緒に山へ行ったそうな、よその子はみんな木を取るのに、桃太郎は山で昼寝ばっかししとるそうな、日が暮れてもういぬる時分になって、桃太郎はみんながよう動かせんような大きな木を一人で切ってきて、ようけできたけにもう帰らんでかと言うんじゃそうな、みんなはびっくりして桃太郎と一緒に帰ったそうな、桃太郎はじいとばあの家に帰ってきて、じいよばあよ今もんたぞと言うたんで、じいとばあが出てみると大きな毛を上に切っとるので、おぶけたそうな、たくさんだそうです、上にってのはね。ほいでこれだけ力があったら鬼ヶ島へでも鬼征伐に行けるわと言うと、桃太郎はそうかよしよしと言うて、おじいとおばあに弁当を作ってもろうて鬼ヶ島へ鬼征伐に行ったそうな。で終わってるんです、この話は。行く前で終わってるんですよ。
そうです ね、 ですね、続きを期待してたんですけど。
面白いですね、これは。この桃太郎シリーズの初めの方でお話しした柳田先生のね、おっしゃったその前半の部分だけの話なわけですよ。それでここから鬼退治に行くところは、いつもの犬猿記事館が出てくると、前にお話したギリシャの話との関係って、あっちへつながるわけですね。アルゴナウト船の話につながる。面白いですね、これ。前半の部分だけで終わってるんです。
それも一つのお話として成り立ってるんですね。
成り立ってるんですよね。で、面白いのはさっきのそのおばあさんが赤ん坊を産んだというやつね、これ中国の流れを組んでるんですね、ここのところは。昔話って面白いです、こういうふうにね、いろんな要素を含んでるのでね、もう一つね、前にもお話したと思いますけど、犬猿鬼神が家来になってついていくっていうのは有名だけども、そうじゃない話もあるんですよね、他のものがくっついていくのもありましてね、それをちょっと聞いていただこうと。これは岡山県の話なんですがね、昔々あるところにおじいさんとおばあさんとおって、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行ったそうな、おばあさんが川で洗濯をしおったら、川上の方から大きな桃がどんぶりこんぶり流れてきた。 おばあさんはこれは縁もが流れてきた言うて拾って持っていいんだ。そしておじいさんが戻るまで待って食べよう思って室の中へ入れといた。おじいさんが戻ってきたからおじいさんおじいさん大きな桃を拾ってきた。一緒に食べよう思ってしもて歩け。言うたらおじいさんはそがあの大きいのは珍しい。そんなら食べよう言うて蓋を開けた。そうしたらキイコちゃんばったり横がのうてもおってみしょう言うて男ん子が旗を折り寄った。おじいさんもおばあさんも子ができた言うて大喜びして大事にして大けにした。だいぶ大きゅうなって近所の人が山へ行くけ桃太郎さん山へ行きましょうえ言うて誘いに来た。桃太郎は今日はかまあとがにゃならん言うていかなんだ。あくる日また近所の人が行きましょうえ言うてきたが今日はわらんず墓にゃなん言うていかなんだ。その次の日に行きましょうえ言うてきたら今日は手前を墓にゃなん言うてまた行かなんだ。そして四日目にようよう山へ出た。山へ行くと昼寝ばあしおうて晩方になってしもった。近所の人が桃太郎さんもう行きましょうや言うたら桃太郎はわー言うてあくびをして大きな木のもとへ行ってしょんべんをしてそれを引き抜いて担いで戻った。おばあさん戻ったで言うから出てみたら振り方いで戻ったのは行さん長いなもんじゃ。どこへ置こうか角花へ置こうか言うけど角花へ置きゃ角破断が砕ける。そんなら軒下へ置こうか言うけど軒下へ置きゃ軒が砕ける。なんと大きな木なら言うておばあさんはびっくりした。それからある日桃太郎がおばあさんおばあさんきびだんごをしてくれ鬼退治に行くけ言った。おばあさんは薄をゴーリンゴーリン引いて陶きびだんごの大きなのを三つしてやった。桃太郎はそれを腰にゆっけて生きおった。そうしたらキジが来て桃太郎さんどこへ行かっしゃりゃ鬼退治じゃ腰のものは何でござりゃ日本一の陶器美団子一つ使わせお供します。一つは道南半分やる言うて木美団子を半分やって一緒に生きおった。そうしたら今度はカニが来た。桃太郎さん桃太郎さんどこへ行かっしゃりゃ鬼退治じゃ腰のものは何でござりゃ日本一の陶器美団子一つ使わせお供します。一つは道南半分やる。また生きよったら今度はカラウスが来た。桃太郎さん桃太郎さんどこへ行かしゃりゃ鬼退治じゃ腰ののは何でござりゃ日本一の陶器美団子一つ使わせお供します。一つは道南半分やる。それからどんぐりが来た。桃太郎さん桃太郎さんどこへ行かしゃりゃ鬼退治じゃ腰のものは何でござりゃ日本一の陶器美団子一つ使わせお供します。一つは道南半分やる。それからみんなで島へ行った。桃太郎はどんぐり殿はゆるにおれカニ殿は水亀におれカラウス殿は二番口におれ上から下がっとれ言うてみんなを隠さした。鬼が入ってきてゆるりのそばへ行ったらどんぐりが走れて目に入った。あつあつ言うて水亀に入ったらカニがチカチカっと挟んだ。それで外へ駆け出たら庭口の上からカラウスが落ちて押さえつけた。そうして鬼退治してしもうた。それから宝物を引いて帰ったって言って終わるんですね。これはニルサル記事じゃなくてね、まあ記事だけ出てきましたけど、あとはカニが出てきてカラウスが出てきてどんぐりが出てきた。
いやどんぐりはどうするんだろうと思いました。
ね、本当ね、弾けるんでしょうね。うん、それとこうなるとサルカニ合戦の仲間とほとんど同じになってくるんですよね。面白いですね。昔ましてこういうふうにいろんなものがこう重なってくるんですね。というわけでね、この桃太郎の話っていうのは昔話研究所も面白いし、日本の文化が意外に外国の文化を受け入れてね、そしてこうできてきてるっていうのはよくわかるお話なんですね。ところでね、僕は日本の敗戦の時、昭和20年ですね、1945年には中学3年だったんですね、
はい、
なもんだからよく覚えてるんだけど、日本が戦争に負けた時にね、アメリカの文化人たちからこういう批判が出たんですよ。日本人は桃太郎の昔話のようなああいうその侵略的なね話を聞いて育ったから侵略国家になったんだと、 いうふうに言われたんですね。つまり鬼ヶ島へ行って、はい、鬼の宝物を取ってきたでしょ、
うん、
そこが攻められたんですよ。でそれはその侵略だってわけですよね、略奪だってわけです。でその尻馬に乗って、そうだそうだ我々は反省しなければと言った日本の文化人もいるんですけどね、うん、僕は名前忘れちゃったけどね、新聞でそういうのも出ましたよ。で僕はその時はまだ中学生でしたからね、そんなもんかなと思って聞いてたんだけども、その後昔話の研究をやるようになってから気がついたんですが、それはおかしいことであった。つまり柳田先生も言われて前にお話ししましたけど、鬼ヶ島にはお姫様がいたかもしれないと、うん、今僕たちはその証拠を持ってますけどね。でそうするとお姫様を救出して帰って、そして一緒に宝物も持って帰ったという話であって、うん、決してその宝物だけ持ってきたわけじゃない、
うん、
ってことが一つと、しかもそういうふうにお姫様と宝物を持って帰ってきたっていうふうに考えると、前にお話したギリシャのアルゴナウトの話も同じわけですよね、
うん、
でその他にも、まあ、グリム童話なんかにもありますけれども、魔の山に囚われている王女を救って帰ってきた、でその時に一緒に宝物も取って帰ってきたなんて話はもう世界中にたくさんあるわけです。ですから日本の昔話のね、その桃太郎だけ取り上げて、
はい、
それを聞いて育ったから日本人が侵略の国民になったなんて全くまた外れでね、
うん、
ということがよく分かったんです、研究始めてからね、それでちょっと注意していたら1966年にドイツへ初めて行った時ですね、ドイツの民族学研究所で仕事したんですけども、その時にドイツ人たちと話している中で同じことを聞いたんですね、
はい、
ドイツはまあああやって戦争に負けた、その時にイギリスやアメリカの文化人たちから、ドイツ人はグリム童話みたいな残酷な話を聞いて育ったから残酷な国民になったんだという批判をすごく受けたそうです。でそれはまあ僕はその頃も研究者になってましたから、おかしいってことはすぐ分かった。なぜかというと、グリム童話の話は200話あるんですけど、それはグリムが集めてあれしたんでグリム童話って読まれてるけれども、その中の一つ一つの話を見ればですね、世界的に広がってる分布のあるそういう話がたくさんあるわけですよ、
はい、
決してグリムだけじゃないわけね、
うん、
でその残酷な出来事っていうけども決してグリム童話だけじゃない。でしかもグリム童話の中の残酷な出来事確かにあるけれども、決して残虐には語ってないわけです。血玉臭くは語ってないわけね、
はい、
ですからそういうそのちゃんと昔話の実態を見ないで適当な思いつきでね、グリム童話で育ったからドイツ人が残酷な国民になったとか、あるいは桃太郎の話で育ったから日本人は侵略国家になったんだなんてのはね、全くおかしなことなんですよね、
うん、
でもそういうのに乗らない方がいいんですが、
うん、
どうもね乗りやすいんだね、割とそういうふうに言われちゃうと、あそうかなってな感じになってね、
うん、
ですから僕が今思い出すと、僕がその大学入るような年ですね、敗戦から6年ぐらい経った時には、日本人はちょっと昔話に対して自信を失ってたと思いますよ。昔話ってやっぱり良くないんじゃないかとね、
うん、
昔の人が伝えてきたもんだけどいろいろ欠陥もあったんじゃないか、そしてその残酷な面もあってそういうものには注意しなきゃならないんじゃないかっていう時期があったと思いますね、
うん、
そういうものがあったもんだから昔話に手を加えてもっといい昔話にしなきゃいけないんだっていう運動が起きてきたんだと思うんですけどね、
うん、
僕はまあその後学者になりましたからもう確信を持って言えるんだけど、昔話っていうのは決して残酷な事件を残虐には語ってない しかもどの国民もみんな持っている、そしてそういうお話で育った人間が大人になった時に残酷な人間になってるかというと決してなってないわけでね、だから子供の時に昔話、残酷な昔話を聞かせたら残酷な人間になるってのは全くの迷信だということを僕は強く感じてるんですね。でこのラジオでもちょっとそれは言っておきたいのね、
うん、
そういうふうに思ってらっしゃる心配してる親の方がいらっしゃるかもしれないね、そんなことは全くないですよそれは。というわけでね、桃太郎の話っていうのは取り上げていくと本当に面白い、いろいろな広がりがあって面白いということがちょっとお分かりいただけたかなと思うんだけどね。
そうですね
今日は桃太郎その後
そうですね
お送りしましたけれども、
なんと5回も連続で聞いていただいちゃったんだけどね。
でも面白かったですね、うん、どうして桃だったのかとか、
そう、ね、
犬猿キジの役割だったりとか、うん、 ね、それぞれのね特性を生かして仲間たちと共に暮らしていくっていうメッセージが込められているのかなって思いました。
そうですよね、そういうことになりますね、うん、
またね桃太郎だけじゃなくて有名な、
そうですね、
話も
日本の五大昔話って言われてる話をね、カチカチ山とか猿かに合戦とかですね、そういうものもみんなそれぞれ歴史があって、はい、大体は世界とのつながりがありますしね、うん、面白いからだんだんに聞いていただこうかなと思ってます。あんまり専門的にならないようにしながらね、
はい、さて来週のテーマは、
あのね久しぶりにわらべ歌をねまた三角さんにやっていただいて、皆さんにも覚えていただこうと思うのね、
はい、
それでそれと合わせて子供にとっての日本語の習得というかな、子供が言葉を覚えていくプロセス、うん、その中でわらべ歌もちろん大事だし、はい、お話も大事だと思うんで、そのあたりのことも聞いていただこうかなと思ってます、
はい、楽しみにしています、はい、小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。